共に生きる社会を目指して、モンテディオ山形の取り組み。今年の夏、人々に多くの感動を与え、幕を閉じた東京オリンピック・パラリンピックは、Be Better Together、より良い未来へ共に進もうコンセプトに、環境や多様性への配慮に加え、SDGs、持続可能な社会を実現するための取り組みが各方面で行われてきました。SDGs は2015年に国連サミットで採択された国際目標で、コンセプトの一つに Leave No One Behind があります。これは誰一人取り残さないという意味で、気候変動、自然災害、感染症といった地球規模の課題を皆で取り組んでいこうというものです。日本でのオリンピック・パラリンピックの開催は、SDGs による持続可能な共生社会の実現へのきっかけとなり、徐々に社会に浸透していきました。そして、大会が終わった今もなお、共生社会の実現を目指す動きは続いています。J リーグのサッカークラブ、モンテディオ山形では、今シーズンから SDGs ブース、そしてユニバーサルスポーツ体験コーナーを SDGs コーナーとして、ホームでの試合が行われる際にイベントを開催しています。今年10月には視覚障害者を対象に観戦体験を企画するなど、障害があってもなくても、共にサッカーを楽しむことができる社会を作る取り組みが行われています。声の広場では、そんな取り組みを行うサッカークラブ、モンテディオ山形で SDGs コーナーを担当している高崎さんにオンラインでつないでお話を伺います。
今回はモンテディオ山形で SDGs コーナーを担当している高崎さんにお話を伺いたいと思います。高崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介お願いします。
はい。モンテディオ山形という J リーグに加盟しております。今 J2 ですが、山形県を拠点としたサッカーチーム、モンテディオ山形で営業部を担当しております、高崎と申します。出身は大阪で、2020年に山形に引っ越ししてきました。まだ山形に来て1年と少しぐらいなんですが、サッカーが好きな人の裾野を広げたいですが、もっと多くの人にサッカーの良さを知ってもらいたいと思って、モンテディオ山形で活動しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。モンテディオ山形では、今シーズンから SDGs ブースと、ユニバーサルスポーツ体験コーナーを SDGs コーナーとして、ホームでの試合が行われるときにイベントを開いていますが、この SDGs コーナーではどのようなことをされているんですか？
はい。SDGs コーナーには2つあってですね。1つが SDGs ブースでの活動と、ユニバーサルスポーツ体験コーナーっていう、このブースと体験コーナーっていう2つから成り立ってまして、SDGs ブースの方では、SDGs を今やっている企業さんですとか NPO の団体とか個人でも SDGs をやってる人たちたくさんいらっしゃって、こういう人たちの活動をテントを作ってですね、そのテントの中で商品ですとかパンフレットベースでテントの中に展示して、サッカー見に来られる来場者の人たちに紹介するっていうことを SDGs ブースの中ではやってます。もう一個、ユニバーサルスポーツ体験コーナー、こっちの方は僕の方で山形県ですとか東北で活動されている障害者スポーツ団体の方たちに僕の方で声かけさせてもらって、ぜひ一緒に SDGs コーナーっていうのがあって、サッカー見に来られる健常者の人たちがいるので、そういう人たちと一緒になってスポーツ体験するような活動を一緒にしませんかっていうので、お声掛けして体験会をやっております。
このユニバーサルスポーツ体験コーナーでは、毎試合様々なスポーツを体験してもらえるように工夫されていて、毎回好評と伺っていますが、さらにちょっと詳しくユニバーサルスポーツ体験コーナーについて教えてもらってもよろしいですか？
そうですね。山形県内で活動している障害者スポーツ団体みたいなところには、もう片っ端から僕の方で声かけさせてもらって、それこそ今年の3月から始めた活動なんですけれども、一番初めにはゴールボールの競技団体さんが山形県内で、その人たちに来ていただいてゴールボール体験会っていうのを実施しました。これをホームゲームの試合、全試合で ユニバーサルスポーツ体験コーナーっていうのはセットしているので、開幕戦の時はゴールボールでしたが、スペシャルオリンピックスの方たちに来ていただいて、知的障害の方と一緒になってジャベリックスローっていうやり投げの競技をやったりですとか、ブラインドサッカーの体験会をこの間もやったりですとか、まあ、こういうような感じでその試合によっていろんな競技の障害者スポーツを紹介していくっていうことをやってます。
ありがとうございます。事前にどういったイベントがされるかとか、ホームページとかで見れたりするんですか？
は
い、
そうですね、ホームページ上ではこんな体験会を今度やりますとかっていう風にしてて、それこそ初めの方は障害者スポーツってとはいえやっぱ寄りつきにくいじゃないですか。やってみたいけれどもなんか一歩踏み出すのに勇気がいるって感じだったんですけれども、なんかちょっとずつ今日はどんな競技やってんのやろうっていうのをホームページ上で見てもらったりですとか、実際スタジアムに来て知られる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、だんだん楽しみにしてもらえるユニバーサルスポーツ体験コーナーになってきたかなというような感じです。
ありがとうございます。このようなユニバーサルスポーツ体験コーナーを始めることになったきっかけっていうのは何だったんですか？はい、
それはもっとサッカークラブが社会貢献するためにはどうしたらいいかっていうのを考え始めたのがきっかけだったんですよね。で、それをどうやったらもっと社会貢献できるかって考えたときに、なんか僕たちの価値って、やっぱリアルに人を集めることができるっていうところに価値があると思っていて、そういった場をもっといろんな人に使ってもらえないかなって思ってました。障害者スポーツ団体に僕が声かけて、人が集まっている、障害のある方と健常者の方、この2者がこううまく交流する場面を作り出すことが、多分相互理解が深まる社会づくりのきっかけになりうると思っていて、なぜならば僕は少なくとも障害のある方に積極的に声かけれないですし、声かけるとなんか失礼なこと言ってしまうんちゃうかなって思っていて、あんまり声かけれないんですけれども、なんかサッカーの会場に来てスポーツの体験を通じて障害のある方と交流するっていう流れができれば、なんかものすごく自然にコミュニケーションを取れるんちゃうかなと思ってまして、そういう場面にユニバーサルスポーツ体験コーナーがなればいいなと思ってるっていう。
それで企画された感じなんですね。はい、今年の10月には新たな取り組みとして、視覚障害者を対象にした観戦体験を企画されたということですが、高崎さん、これはどのような体験会だったんですか？
はい。ユニバーサルスポーツパートナーっていうのに、QD レーザーさんっていう東京の会社さんなんですが、ここが相互理解が深まる社会づくりっていうモンテディオが今掲げてる理念みたいなものに共感してくださって、ユニバーサルスポーツパートナーに QD レーザーさんが参画いただいてるんですが、もっとなんかこう社会的に意味のある活動を一緒になってやってみたいよねですとか、J リーグクラブが一つのイベントをやるとニュースリリースを出せたりするので、そういったリリースを通して視覚障害のある方たちに QD レーザーさんの商品を知ってもらうきっかけを作れたりですとか、こういう商品やったら、ああ、なんか自分がもしかしたら見えるかもしれないとかって思ってもらうきっかけになりうるんじゃないかなっていう話になって、そこでまあ QD レーザーさんの商品を使って観戦体験をするようなイベントを一回企画してみようかっていうのが今回の19月23日のイベントのきっかけでございました。
QD レーザーさんっていうのはメガネをかけるタイプの機械で、目の前に画像が出て、
はい、
遠くのものが見えたりっていうものでしたよね。
は
い、
そうですね。
参加者の方からはどういった声が、もしくはユニバーサルスポーツ体験コーナーとかで参加された方の声でもいいんですけれども、
はい、
どういった感想が寄せられてますか？
そうですね、まずその QD レーザーさんのイベントに関しては、実際に見えた方がいらっしゃってですね、 QD レーザーさんのレキッサディスプレイっていう商品なんですけれども、これをかけると明確には見れないらしいんですけれども、サッカーしている様子がなんとなく分かったりとかっていう参加者の方がいらっしゃったので、ほぼその人は見えない方なんですけれども、サッカーやってる様子が分かって、それはもうものすごく感動されてましたね、見えたことによってっていうのが実体験としてありました。他にもまあイベントをやってると、それこそまさにさっきも言いましたが、ボッチャなんかはテレビで見てた体験を実際に自分ができたりするっていうので、とても喜ばれたりですとか、そんな感じです。
だから皆さん楽しみつつ、新鮮な感じになったりしてるんですね。
はい。
ありがとうございます。イベントを企画している立場の高崎さんだったり、前のスタッフのですね、SDGs や障害者に対する意識にこう変化とかっていうのはあったんですか？は
い、正直思い切り意識が変わったかって言われると、まだあんまり変わってないんかもしれないです。 でも、まあ、僕自身ユニバーサルスポーツイベントっていうのを企画して今やらせてもらっている中で、障害のある方と実際コミュニケーションを取る機会が増えてきて、今まではなんか必要以上に障害のある方と話すのを怖がっていたなと思ってまして、なんかそれって不必要な恐怖感で、バンバンいろんな人がもっと障害のある方とコミュニケーション取ってもいいんやっていうのを最近気づき始めました。なんで僕自身なんかもっと積極的にコミュニケーション取れるようにしていきたいと思いますし、なんかね、そう思う人がこの体験を通じて一人でも増えていけばより良くなっていくんちゃうかなっていうふうには思っています。
ありがとうございます。見えないバリアというか壁が崩れていくといいですね。はい、ありがとうございます。次は何を企画してるとかっていうのを聞いても差し支えないですか？
はい、もう12月の5日が最終戦なんで最後になっちゃうんですけれども、はい、結構視覚障害の方のイベントってやったんで、聴覚障害の方と一緒にフライングディスクっていうフリスビーの的入れ競技みたいなやつなんですけれども、はい、それを企画しています。
ありがとうございます。来年もこういった活動は続けていこうかなっていう感じですか？
はい、やっていきたいなと思ってますね。今年1年間やってきて、ユニバーサルスポーツ体験コーナーっていうのがモンテディオ内では馴染んできたかなって思ってるんですよね。21回ユニバーサルスポーツ体験コーナーは稼働してきて、スポーツから文化的なこともやったりとかしてて、次何すんのって聞いてくださる方たちも増えてきているので、1年でやめるんじゃなくて、で継続してやっぱり、ね、障害のある方ともコミュニケーション取っていくってことが重要だと思うので、来年もやっていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。それでは最後に声の広場を聞きのリスナーにメッセージをお願いいたします。
はい、僕たちスポーツクラブ、J リーグのサッカークラブなんですけれども、もっと社会に貢献すべきやなって思ってまして、それは、モンテディオ山形っていうのはもう本当にいろんな人たちに応援してもらって成り立っているスポーツクラブ。だからこそ、なんていうの、もっとスポーツクラブが社会に対してできることだったりですとか、障害のある方に対してできることっていうのはたくさんあると思っていて、そういう人たちにスポーツクラブを使ってもらいたいと思っているんです。まだまだなんかスポーツクラブって使ってもらって開発できる余地がたくさんあると思うので、障害のある方にも使っていただきながら、僕たちスポーツクラブがもっともっといろんな人たちにお役立ちできるような存在になっていきたいと思ってます。はい、なんでそのために一歩ずつですけれども、イベント地道に重ねていって、もっと多くの人たちにモンテディオに関わってもらえるようにしていきたいなと思ってますんで、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いしますというところです。
今回はモンテディオ山形の高崎さんと共にお送りしてまいりました。高崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。